医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日はエクササイズとしてのボクシングと題して、ボクシングサロンシャンピオンヌ会長の諸岡正明さんに伺います。
諸岡さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はこちらにお邪魔してるんですが、諸岡さんをちょっとご紹介しますと、諸岡正明さんは元プロボクサーで日本ライト級1位、スーパーライト級1位のファイターでいらっしゃいました。東京西池袋にあるボクシングジムシャンピオンヌの会長をなさっています。現役時代はどんなボクサーでいらしたんですか？
そうですね、普通にいわゆるファイターというスタイルで、戦ってましたね。はい。
ボクシングを始められたきっかけはいかがでしょうか？
中学校の時に僕の友達の親戚かなんかにボクシングを教えてもらってたと。要は草ボクシングを公園でやってて、そこに無理くり連れてこられたというのがきっかけですかね。で、そうこうしてるうちに高校入ったら隣町の方でやってるボクシングジムなんですけど、そこに通い始めて、で、ボクシング面白くなってきたのもあって、学校の校長に直談判して、したら、出ていいよと、学校代表で。ということで、インターハイに出ましたら、インターハイ3位になっちゃったんで、そのまま大学行ってと。で、プロの時は競泳ボクシングジムにいました。はい。
で、早速なんですが、ボクシングの習い事は、近年になって男女ともに高い人気を持つようになってきました。ボクシングは全身を使った運動であるために、シェイプアップ効果を期待する女性も多いと伺っています。エクササイズとしてのボクシングは具体的にどんな練習内容があるんでしょうか？
はい、そうですね。基本的にやってることっていうのはプロボクサーだとかそのやってること一緒なんですけれども、うちのジムでは、1ラウンド3分普通ボクシングやるんですけれども、その1ラウンド3分の日と1ラウンド2分の日分けまして、それで多少やっぱ初心者でもやりやすいように練習させてもらってます。で、内容的には最初、ウォーミングアップ、体重運動してから縄跳びですかね。よくボクシング縄跳び飛んでるシーン見ると思うんですけれども、縄跳び飛んで、その後シャドーボクシング、ミット打ち、サンドバックという形でなります。プロの人たちの何が違って、やっぱ練習量が一番違うんですね。だいたいその縄跳びで1ラウンドぐらい、ちょっと慣れてきたら長く飛ぶ人もいますけれども、大体そんなもの。で、シャドーボクシング、始めた頃の人だったら大体3、4ラウンドがいいところかなと。その後、ミット打ちと。トレーナーがこうミットを持って、それに向かってトレーナーの指示でパンチを出していくっていう感じですか。で、最後、サンドバックと。そのミット打ちでやったのことを自分の頭で考えて、ボクシング組み立ててやると。1日の練習がそんな感じですかね。多分初心者だと7、8ラウンドやったらもう合計で、それで結構いっぱいいっぱいになるんじゃないかなって感じです。
さらに練習の中身を具体的に教えていただけますか？
そうですね、縄跳び、跳び方とかいろいろあるとは思うんですけど、基本的には縄跳びなんかだと普通に飛ぶというあれなんですけれども、ボクサーなんか普通のこうプロボクサーですね、飛んでるの見ると、すごいかっこいい飛び方してると思うんですけれども、片足で2回ずつ飛ぶと。例えば右からどんな、右右左左、右右左左って繰り返し飛ぶとかっこよく見えたりとかね。そういうコスプレじゃないですけど、ボクシング体験というか、プロボクサーになった気になるような、かっこいい飛び方。やる気出ると思うんですね、それだけで。あと、シャドーボクシングですね。楽しみたいだけだったら、普通にわーってやればいいと思うんですけれども、一応ダイエット効果も含めて、なるべくその本物のボクシングに近い動きを教えるようにしてるんですね。なんでかっていうと、例えばボクシング手でこう打つ、こうやってるじゃないですか。もう実際ダイエット効果上げるなんてことを含めると、下半身を含めたこう大きい筋肉を動かした方が効果高いんですよね。なんで大きい筋肉を実際しっかり動かすような形でパンチの打ち方を教えると。 で実際大きい筋肉を使って打ったパンチの方がやっぱ強いパンチが打てる、うん、そういうのがあるんで基本に即した形で、まあ、あんま細かいところまで突き詰めると本当にもう世界チャンピオンみたいになっちゃうんでね、まあ、またそれはそれであれなんですけど、まあ、そこまで知りたい人はそこまで教えますしね。でやっぱボクシングの魅力ってやっぱ相手と戦うってことだと思うんですけれども、まあ、ただみんな怖いんですよ実際問題、ね、なんでまああの会員さん同士でこう戦うってこともまああるんですけれども、
そのスパーリングということ
です。そういうことです。スパーリングですね。スパーリングの前段階で、まあ、マスボクシングっていうのがあるんですね。まずマスボクシングってどういうものかっていうと、原則は相手に向かって寸止めですか、相手に当てないんですよ。まあでも当てないとつまんないですよね実際ね。だからじゃあ軽く当てましょうと、うん、で実際その軽く当てるっていうのもすごく難しいんですよ。でもやっぱ距離感が良くないと軽く当てられないですよね、うん、でっていうことはどういうことだと距離感の練習もあるんですよ相手に軽く当てるっていうのはね。そういうものも含めそのマスボクシングですか。で実際その相手の攻撃をが来たのを避けるっていう練習もあります。で防御っていうのもボクシングの一つの魅力なんですね。こうウィービングっていうんですか、こう頭を振るような動きですか、そういうものも実際使って避けたりするんで、ね、そういう動きを取り入れることにさらに大得感も上がれるとは思うんですね。でボクシングの醍醐味楽しみを取り入れながら健康になる痩せていくっていうのができるとは思いますね、はい、
実際にどんな方がいらしてるんでしょうか。
そうですね、まあ、一番多いのはやっぱり運動不足解消とやっぱりダイエット、その2つの方が一番多いですね。
それではほとんどが初心者と。
まあそうですね、ほぼ初心者ですね。競技経験者まあ10人に1人もいればいいかなくらいで、はい。
ではこちらのジムではスパーリングはどのように行っていらっしゃるんですか。
そうですね、スパーリングに関してやっぱり希望する人としない人っていうのがいるので、まあ、原則スパーリングやる人ってスパーリング大会出たい人に限らせてはもらってるんですね、はい。まあ、ただやっぱ競技経験した人なんかはスパーリング大会出なくてもやっぱやりたいっていう人もいるんで、そういう人に関してはまあそのスパーリング大会出る人の相手として手伝ってもらったりとかはしてますね。スパーリング大会はどうしても本気で息を治り合うのでやっぱ怪我とかの可能性もあるので、それなりに対策してやるようにしてます。で、まあ、僕が現役の時はなかったんですけれども、フルフェイスのヘルメットみたいなスパーリング用のこうヘッドギアってそういうのもあるんですよ今ね。顔の目の前にこう金属のバーが入ったようなヘッドギアとかあって、そういうものをつけてやれば怪我はほぼほぼ防げるので、まあ、それで練習はするようにしてますね。まあ、あとなるべく体重を合わせたりだとか、相手と体重を合わせたりだとかして、まあ、基本やっぱ怪我がないようにと。冷静にお互いやってもらわないと、まあ、あんま意味がないんでね。やっぱりしっかり練習したものを出すと、そのスパーリングで。そういうのを主にやってます。はい。
ありがとうございます。そういった運動不足解消とか、ダイエットを目的に通っていらっしゃる方は、どのような効果を期待していらっしゃるんでしょうか。
やっぱり何でも痩せたいっていう人が多いので、やっぱダイエット効果を期待している人が多いとは思いますけれども、まあ、それ以外にやっぱり例えば運動不足医者から指摘されただとか、そういう人もたくさんいるので、はい。
どのような感想がありますか。
まあ、そうですね、やっぱり基本コンスタントに通うだけで結構痩せる人は痩せるんですね。だからやっぱりすごく痩せたと。変な話10キロ20キロ痩せた人も何人もいますんで、もう目に見えて変わるぐらいの人もいますし、まあ、あと体調が良くなったと、そういう人もすごく多いですね。もうやっぱ練習来ない日は体調がいまいち良くないと。で、まあ、朝来て、朝の会員さんというのもいるんですけれども、仕事前に練習終わってから仕事行くという人に関してはやっぱり仕事前に動いて仕事に行くので、もう仕事始める時からスイッチが入ってるんで、すごく仕事の能率がいいと、仕事がはかどるっていうのはありますね。
なるほど。1回あたり何分ぐらいすることが多いんですか。
初心者のうちだったら、まあ、体操とか合わせて1時間が目安かなとは思いますね、はい。
どうしてもこうダイエットを目的にされる方は食事管理も大事になってくると思うんですが、そのあたりの指導もしてくださるんでしょうか。
そうですね、まあ、細かくするっていうのはまたあれですけれども、大雑把にこういうものがいいですよとか、こういうもの食べた方がいいですよとか、まあ、1日の摂取カロリーこれぐらいにしてくださいだとか、まあ、なるべく一般の方なんで健康的に痩せれるっていうのを目安に指導はしますね、はい、
そういう指導してくださる方はプロのボクサー経験をお持ちの方とか栄養士さんみたいな方なんですか。
そうですね、基本的にボクシングの競技を経験したことがある人間がうち教えることにしてますので、まあ、みんな減量経験っていうんですかね、まあ、そういうのがある人を、うん、トレーナーに選ぶっていう形にはしてます、まあ、ボクサーの減量とまたダイエットちょっと違うんでね、その辺はちゃんと分けながら今の時代に即したやり方でもあると思うんで、そういう形では指導させてもらってますけれども、
一般的なジムとの練習と違ってエクササイズとしてのボクシングの特徴はどんなところにあると思いますか。
そうですね、まあ、これ僕の個人的な意見としては、まあ、ボクシング競技と特徴としてやっぱり持久力と瞬発力両方必要な競技なんで、持久力用の筋肉と瞬発力用の筋肉両方ともこううまくミックスしてないと、まあ、競技として成立しないっていう部分もあるんで、そういう意味ですごくバランスのいい体ができると、まあ、長距離の選手みたいにすごく細い体そこまでいかなくて、逆に短距離の選手みたいにゴツゴツの体そこまでもならない、その中間ぐらいの、まあ、ボクサーの体ってすごい綺麗な体してるとは思うんですけど、そういう綺麗な体ができるというんですかね、まあ、だから女性なんか特に僕はお勧めしたいんですけれどもね、足も太くならないですし、ですごいしなやかな自然な筋肉ができると、そこが僕的にはエクササイズとしてのボクシングの魅力じゃないかなというふうに思います。はい、
それでは最後に東京池袋にございますこちらのボクシングジムシャンピオンヌの特徴を教えていただけますか。
そうですね、うちのジムではまあ基本楽しむということが第一なので、なんプロボクシングを主体としたこうボクシングジムとは違って、会員さんに楽しんでもらって、まあ変な話もう笑いながら練習やってもらうという形で、疲れたらまあ休むと、もう自分のペースでやっていくと。なのでボクシングがやっぱ好きなので、僕自身もボクシングみんなやってもらいたい、広めたい、そういう部分もあります。でボクシング好きになってもらって、まあ、よりのめり込む人はもっと先に行けばいいですし、その、まあ、基本的にはその自分のペースで楽しくやると、それが一番の目的で、やってます。
今日はエクササイズとしてのボクシングと題して伺いました。お話はボクシングジムシャンピオンヌ会長の諸岡正明さんでした。諸岡さん、今日はお忙しいとこありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はエクササイズとしてのボクシングと題して、ボクシングサロンシャンピオンヌ会長の諸岡正明さんに伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。